聖書の朗読を西垣長老にしていただきます。聖書を開きください。宗法の中に折り込みがある方は折り込みの聖書箇所をご覧になってください。新約聖書ペテロの手紙第1章3節から9節までです。宗法は6節までになっておりますけれども、9節までお読みいただきます。新約聖書の452ページです。
新約聖書ペテロの手紙第1章3節から9節、朗読します。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように。神はご自分の大きな憐れみのゆえに、イエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって、私たちを新しく生まれさせて生ける望みを持つようにしてくださいました。また朽ちることも汚れることも消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。これはあなた方のために天に蓄えられているのです。あなた方は信仰により神の御力によって守られており、終わりの時に表されるように用意されている救いをいただくのです。そういうわけであなた方は大いに喜んでいます。今はしばらくの間さまざまな試練の中で悲しまなければならないのですが、あなた方の信仰の試練は火で精錬されつつなお朽ちていく金よりも尊く、イエス・キリストの現れの時に称賛と光栄と栄誉になることがわかります。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない栄に満ちた喜びに踊っています。これは信仰の結果である魂の救いを得ているからです。聖書は以上です。
ただいまから新約聖書ペテロの手紙第1章3節から9節までを通し、生ける望みを持つ人々と題して赤井牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
改めておはようございます。お招きにお答えくださって、個人を忍びするためにお大勢の方が今日、お忙しい中時を割いてお住まいくださいました。私どもも大変嬉しいですが、手にある方々もどのようにお喜びかと思います。今読んでいただきました聖書の箇所は、短い中心的なお言葉をもう一度前に出しております。ここに生ける望みを持つようにしてくださいましたとあります。私たちを新しく生まれさせて生ける望みを持つようにしてくださった。イエス・キリストを信じて、またこの世を去った方々が新しく生まれ変わる、それを神の救いに預かると言いますけれども、そして、その根拠はイエス・キリストが死者の中から蘇られたことにあるということであります。生きる望みというのは、そのイエス・キリストが天に変えられ、もう一度世の終わりに迎えに来てくださるということです。イエス・キリストを信じて世を去った人はすでに天国に移されていますが、それは霊においてであって、天国の復活の栄光の体はイエス様の再臨の時、もう一度この世界に来る時だと聖書は約束しています。天国へ永遠の復活の栄光の体を与えられる、そこで永遠に神様と共に、また愛する者たちと共に生きる、これを生ける望みと言っています。しかし今読んでいただいた聖書の箇所に、イ エス・キリストを信じているけれども、いたけれども、人生においてしばらくの間、さまざまな試練の中で悲しまなければならないということが、これから振り返っていくお一人お一人のご生涯にあったと思います。また地上に残されている私たちもまた、そのような試練を受けて悲しむこともあるわけです。それでも、信仰の結果である魂の救いを得ているので、私たちは生きる望みを持っているということでありましょうか。さて、それに対してこんな言葉があります。先ほどはペテロというイエス・キリスト様のお弟子でしたが、かつてはキリスト教を迫害していたパウロという人が、復活のイエス・キリスト様によって、ユダヤ人以外の異邦人、全世界の全人類にイエス・キリストの良き訪れを伝える使命を受けました。彼が今のギリシャ本土にあるテサロニケの町の教会に第1回第2回手紙を書き送り、その1回目の4章というところにこんな言葉を残しています。眠った人々のことについては兄弟たち、あなた方に知らないでいてもらいたくありません。聖書はここで眠ったというのは肉体が眠っている、ちょっと私たちが夜寝るように眠っている状態、それが死の状態だということです。しかも霊はすぐ死の身元に行くんですけども、あなた方が他の望みのない人々のように悲しみに沈むこともないためです。死んだら終わりだ、消えてしまう、どうなるかわからない、これは他の他の望みのない人々です。ほとんどの人もそうです。死んだらどうなるかわからない。でもイエス様はご自身復活して信じるものを確かに天の御国に迎えると保証してくださっています。だから生ける望みを持っているということでありましょう。そこで改めてキリスト教における記念会というのは何かということを確認しておきたいのです。仏教における法事とは意味合いが変わります。仏教においては怨霊を積み込むという、たたりを恐れる、死者の霊のたたりを恐れるという、懐かしい反面恐れるんですね、死者の霊をね。それから追善供養と言いまして、後でどのようにお祭りするかによって死後どのような暮らしをするかが決まってくるから、戦場供養というのは後の、まあ、1年3年7年13年33年あるいは50年で、50年経ったら神になるっていうね、何のことかわからない、神仏根拠ですね。お釈迦さんも決してそんなことはおっしゃっておられませんでした。まあそれが法事です。でも教会でする法事は、あの記念会はそうではありません。ここにあるように個人を忍び、やっぱり覚えていてほしいんです。自分がいたこと、生きたこと、どんな人生を送ったか懐かしんでほしい。個人への対する神様の恵みがどんなことであったかということを神様に感謝する。三つ目に遺族を励ますんです。それが残されたものへの励ましになります。そして残されているものは自分自身もやがて死ぬべきものであるということを覚えます。やがて個人と天の御国で、天国で にできるという望みに、が与えられますね、強められます。それぞれの個人の記念はそれぞれの道が主催して牧師を読んで教会を使ったりどっかの場所へご参加を通して記念会をそれぞれの時に持っていらっしゃいますけども、教会における合同記念会は個人の忍ぶ時でもあるとともに、教会の生きた歴史でもあるわけです。外に初期の頃のアルバムを置きましたら、だいぶバラバラになったり色が変わったりになりますけど、本当にもっと早くこういう機会を持てばよかったかなと思わせられています。今回この後私はパワーポイントでお顔を見ながらしていくんですが、それを選びながら準備しながらアルバムを見たりしながら、それを見ていて、ある方が先生が生きている間でよかったね、先生いなかったらできんわって言われて、あそうだったねって言って、本当にそう思いました。アルバムの中からいっぱい写真を選んでいくのが信者さんの中のそういう経験がある方だったり、特に家内と長い時間かけて、写真を選びました。でもそこにない方はお家からいただいたりしました。ご協力ありがとうございました。あ、写真を取り替えたいとか、もっとこれにしてほしい方がありましたら、今後修正していきますから遠慮なくお申し出ください。また漏れがありましたらお許しいただきたいと思います。追加いたします。今言った基準について初期の教会の先生方、主な方です。たくさんいらっしゃったけど、主な方。教会員は原則として、ご本人と、そのご遺族、ご遺族が教会員の場合にしております。あるいは、クリスチャンが洗礼を受けてなかったけど、葬式をされた方や、中心です。その他にも、ベテルの塔に収められている方の中にもあります。それからご家族ごとにグループにしておりますので、された年代は前の方や最近の方が混じっております。先ほど申し上げましたように追加修正などは後日ご遠慮なくお申し出ください。今回の資料を整えるのに、春のイースターは、たくさんの行事とあるので、やっぱり小便所に集中しましょうということで、この時期にいたしました。まあ、仏教で、春と秋のお彼岸が2回あるように、イースターの時も小便所を覚えておりにしたいと思いますが、主に秋のこの時期にこれからこのような時をと思っております。以上のような御言葉の始まりと前置きの中に、ご一緒に写真を見ていきたいと思うのです。創立時代の佐藤邦之介先生です。奥様です。加賀とからスタートをして岡山県下に12の教会を始められました。災害時はその一つです。災害時の中身の石原店に、最初の昭和28年の教会学校のクリスマスがあって、写真が矢印のある方がこの前に住み込んでご指導くなった当時牧師の西明寺文江先生でした。で、佐藤邦之介先生の写っているこの足に左足をお子様を抱いている方が西村栄三郎さんで、この時の話を最近西村君の家庭集会でお話をしましたが、わしもあの中にいたで、とこすじのまさかさんが言われて、どうでしょうかね。 佐藤先生のすぐ隣でしょうか。はい、今日来ていらっしゃいます。佐藤美恵先生のお顔をちょっとだけ大きくしてあります。これが舞踊の重姉妹で信徒でしたが、かなと教会から信徒伝道者として派遣されていました。日本キリスト教団倉敷西教会の署名のところで、矢印の下が上野俊さんで、昭和5年の天目伝道から災害時に、しばらく住んでご指導くださいました。でここに、その頃最初に来られた信徒は、後に出てくる竹本よしこ姉妹、その下白い和服を見せていらっしゃる方が今一番前にいらっしゃる島田先生です。マサロン教団の教職となられた関谷金谷三木金谷先生はやがて奥様が災害時で召された後、関東に行かれました。ご子息がクリスチャンに、牧師になっていらっしゃいますが、ここへも訪ねてくださいました。ふみ夫人は夫人の中で体を壊し、もうやめられないと思われた時に、私は災害時の土になって教会のために祈りたいと言われた。それを受けてベテルのとおり前の納骨堂にお納めしているんですけども、お子様方が来られて、ご自分のお父さんと一緒に連れて帰りたいと言われたけど、ここにあるのがいいでしょうと言って、今もベテルのとおりお預かりしています。一つの意味として災害時に土になってくださったんです。例の点にあります。その最初の頃の信者さんの中で、数少ない信徒の中で矢印の下が赤木三枝姉妹で、養子に来られた千平さん天に主にあって天に帰られました。極東教会の問題でしたが、こちらの方に移ってこられましたが、実は、お二人とも私は、葬儀をつかさどらせていただきましたが、その赤木式は、西田寺の教会の、五本の柱といわれる一点ですね。朝顔の赤木一人娘が文子さんで、2012年に転入されました。ご主人は赤木康さんで、最後の愛の里でお過ごしくださいました。実は農家の方でしたが、植栽のお仕事も剪定のお仕事もされて、教会の庭木は一手に、リードしてくださいましたが、街道を建てるときは一緒にこのように基礎工事を一緒にいたしました。後ろにいらっしゃる方が山本明彦さんです。写真はちょっとボロボロで申し訳ないんですが、西村与作郎兄弟、私どもが家族で西大寺に赴任してまいりました1972年9月の写真で、私が隣におります。自分の兄弟は当時の軍隊の中心で、そして、長井の私が城の教会の建て増しの時にご自分で作ってくださいました。この街道は建設委員長でいらっしゃいました。同じ頃、高島横の姉妹が古い信者さんで、そして息子さんの安尾さん、写真もまた後で入れたいと思うんですけど、実は私と同い年で、親しみを覚えておりましたが、信仰を持って天に見下げました。小橋石の姉妹は、 の子で、今の清水クリニックさんの近くにあるお家で、お家でキリスト教式の葬儀をしました。古くからの信者さんです。先輩市の片桐さんの近くに四つ筋ではなく五つ筋がありますね。そこに、本屋さんがあって黒原さんのご主人、5歳でいらっしゃって森本芳恵さんは子供の頃可愛がられたと聞いておりますけども、ご主人の記念の時に上笠のご自宅に行ってご挨拶をしたんですね。これが先ほどから出てる島田先生のお父さんの北畑雄一さんです。西大寺中学校初代校長で校歌を作詞されたということで、地元の方はよくご存知です。病床占領を得て私が参ります。2年前に手に帰られました。北畑久井姉妹は、雄一兄弟の5歳として、この教会のいろんな集いにも来られましたけども、最後は博愛会の施設の中でアダムさんだったんでしょうか、島田先生が神芝居の感としてイエス様のことをよくお伝えして信じて洗礼を受けて天に帰られました。田中こと姉妹の古く方で、実は天幕伝道で昔はこういう時ありましたよね、昇進亀太鼓で、皆さんを誘って、お集まりいただいた、その時信仰の体験談をしました。まだ早く帰れば欲しいということで大変皆さんから慕われて、中心にいらっしゃった方です。もう一人男性で川本道夫さんが三次王子で果樹の栽培をしておられて、実は紅ヤミンという洋梨と和梨を掛け合わせたもの、北尾牧師が命名して紅ヤミンと名付けました。息子さんに後についておられたけど、お孫さんが父は体を壊して今年で最後でしょうと言って、実はその関係で紅ヤミンをこの秋久しぶりに、教会の老化室委員会の皆さんと口にいたしました。街道を建てるときに基礎工事のコンパネ作りから始めましたが、赤木さんと一緒に作業をしてくださった。岡崎壽夫さんは久尾さんは先ほど赤木家のことが出ましたが、もう一つのお家の水門の岡崎さんで、水門の工事をするのに指導で監督に来られた方がクリスチャンで津山から来ていらっしゃって、それの感化を受けクリスチャンになったと伺っております。行司さん、天使さん、豊さんのお父さんで、奥様がマサル姉妹で91歳で天に帰られました。そしてご長男の領事さんが、ご長男の検事式だったんでしょうか、恵子さんが一緒に写ってくださってます。領事さんの弟田中さん、長男がいらっしゃいましたが、奥様は岡崎美濃姉妹で、山口県南陽市の南陽キリスト教会から当時のつながりの中で、教団のつながりの中でお迎えし、そして、いろんな帽子をくださいました。 信と一緒に、三人の上に今の桜ヶ丘の改革にも協力してくださったんですが、前にロビーに置いているたくさんのアルバムを毎年丁寧に整理してくださったのが2年に1枚なんです。お母様と母が一人、娘一人もご家庭だったので、サイバー人に嫁いでくるにあたってお母様と一緒に来られ、旦那さんが、親子を迎えられて、で、高木恭子姉妹が、災害時の教会で、信仰を告白し、洗礼を受けられました。これは、竹本家の始まりで、私が参りました年に、その年に、6月に転任をされました竹本清子姉妹のご主人です。結婚の記念の写真でしょうか、正面真ん中に座っていらっしゃる方が若き日の鈴木一郎先生で、その隣が竹本義子姉妹。出身でしたが、災害時のバスセンターの近くに一個住まいで、のちゃんが死んでしもうたと、いや、一緒に信じて天国だよ、しようって、わしも信じると言って、晩年、災害年に信仰告白して、洗礼を受けて、というのに帰られました。その竹本家の、主人吉坂兄弟は若い時から香川と同じ頃の講演会に触れたりしながら、内村勘蔵の無教会精神に触れ、聖書の研究しなどを購読しながらキリスト教信仰を貫いていらっしゃって、吉子さんと結婚されたわけです。今にしてみればもっともっとお話を伺えばと思いましたが、次男、私の次男が、書物書籍を借りて岩波から、神の上の教会、市場の教会という本が出て今、用いられているようです。いよいよ吉子姉妹が96歳で2006年に転任され、そして、清子姉妹のお母様が倉敷から、災害時に移り住むようになっているのですが、その大島さんと一緒に、双子のご一緒に泊まりで住んでいらっしゃいましたが、これは清子の住まいの写真の中にたくさんの方が写っていらっしゃいます。竹本恵子姉妹のいとこにあたりますけども、一つ年上なのになぜか恵子姉妹のお姉さんお姉さんと慕っていらっしゃって、大阪からこちらに住むようになり、やがて洗礼を受けて、それから四国の方に行かれて、最晩年は愛の里で、お過ごしになり、昨年天に帰られました。一緒は、今日はまた始まります。じいちゃんが、元信さんのお父さんが、元さんのお父さんですね。そして、お母さんが、奥さんが鶴子さんで、この写真は川上町の前で、川上小新さんと下の長女の一人さんたちが写っています。浦上さんは、この頃の信者さんでしたが、九段目の住まいで、そして、江上の老人施設を 仕事をしておられましたが、裁判面は不満で、転入されました。実は浦上さんの甥にあたるのか、田淵健一郎さん、この街道を設計してくれて監督してくれた田淵さん、総額の志村京子さんのおじいちゃんですが、田淵さんは浦上雅子さんが親戚の中で本当にみんなを愛してよく仕えたという、そこに浦上さんの信仰を見て、キリスト教の信仰をまず抱くきっかけになったということです。今日も宮岡さんご夫妻が来ておられますが、ご長男は高校生の時に42歳で見されました。私もまだ若かったですが、男のお家でお葬式が行われました。上岡家は旧世軍の関係の信仰があり、そういう中でお家でいろんなつながりがあって、その後も教会の中にある美しい入地指摘地と書いた書が決まりされたりしてますが、上岡家のご家族が、ご親族がお葬儀の後いろいろ提供してくださいました。ご主人は2009年に召されました。ご葬儀として迎えられた三人さんが社労に来てくださったりしてましたが、ずっと長い間記念の時にはご葬儀で来てくださって、それからクリスマスには献金をお届けくださっておられました。これは赤井が松野さんで、ほとんどの方がご存知ありません、島田純子姉妹のお母様です。いこしの方にお住まいで、岩井佳代子さんもお母さんに当たられます。家でイエス様を信じて、先生行ってくださいなんて言っておりましたら、何人かの方と、お尋ねしておりました。そのイエス様を信じて、やがてご長男ご夫妻の了解を得て洗礼を受けになりました。津田さんのご主人、剛さん、後で出てくる島田元さんと兄弟で、ご次男にあたります剛さんが息子さんで、津田さんの息子さんで、八重さんがその奥様という関係ですが、ご元気でいろんなことで教会にご協力くださっていました。本当に活動のご焦点で、辛い思いをしたことがありました。山本一生さんの話、明子さんの話が出ましたが、写真がありませんが、香川の教会に移りましたが、山本一生さんのお母さんは矢印のある車椅子のこのお方です。この頃も津田によく来てくださっておられて、森本文子さん、あるいは森本家の、すぐ上のお家でご実家で、イエス様を信じた時に、これで天国に行けますよと言いましたら、天国に行ける切符は十字架と復活のイエス様を信じることですよと、信じます。そしたら、切符を落としたらどうしようかという話になりました。落としたり忘れたりどけたりしてしまったらどうなるか、天国に入れるのだろうかと言われて、いや すべても、私たちが愛すべてもくださったイエス様がお忘れになりませんかねって言った。そうかって言って安心されました。それから施設に行かれた時も、切符持っておいたら落とすもんかってよく言われて、本当にそういう親しい関係でした。この写真一枚も私はお出していただいておりますから、隣がこの写真もありますが、あの写真の右隣の方が岡崎さんのおばあちゃんで、この土地も、お隣の土地も分けてくださったお家です。一番端が金崎金華さんで、私は町の古い教会のもうちょっと南に下がったところに、片岡のところで、今も安筋でもうおられませんが、もう亡くなりましたが、お好み焼き屋さんを開いておられて、我が家の月1回の外食が金崎亭でした。本当に、この町が可愛がっていただきました。同じ写真で恐縮ですが、島田小志の主演です。武藤さんのお母さんで、この上にスクリーンがあったんです。今、松原湖のキャンプ場の大きいスクリーンになってます。街道ができた時に、この予算がなかったのに検品してくれた。後ろの大きい時計もそうです。本当に、喜んでお支えくれた。右の手にしたことを左に知らせるということがありますが、もう時効かなと思います。申し上げました。他にもいっぱいお支えしてくれて、晩年、いろいろ、この看護をするのに先ほど見せた高取姉妹、大変、小島さんがお世話をしてくれたということです。その小島さんと一緒に写真を撮っている方が、島田先生のご主人、元井さんで、島田先生のワイヤー教機関に教会に送り迎えをしてくださり、やがて信仰を告白して、洗礼を受け、天に帰っていかれました。森本一生姉妹のお父さんでもあります。教会の、私は町の教会のすぐそばにあった、南隣の山井さん、若松さんは、まだの、酒蔵の5歳でした。ご主人もそこの番組でしたが、戦後災害時に来られて、そして八百屋をしておられて、教会の方もよくお世話になりましたが、お孫さん二人を教会がこの子に、これは青年の愛の時の今掘りの時の初めの頃にご一緒しました。桃太郎さんなんかでも一緒に来ましたが、戦後抜けて手にもされました。若野さんも最後は圧倒されましたが、記念会に来ていらっしゃった静雄さんも今はもうお亡くなりになったと聞いております。これは大垣和代さんの純子さんのご主人で、二人のお子さんを残して若くして看護のお仕事も勤めていらっしゃったけど見されて、そして、ご自宅でお送りしました。アモンの鳥、主任は、島田先生は、年森さんたちが、千田さんたちが、印刷局で、学徒病院で働いている頃、指導員として関東からいらっしゃって、晩年、再教会にお見えになって、そして、その時、教会で私は、クリスチャンになれないとは思うよ、と言っていらっしゃったけど、しばらくしたら、私信じちゃったわって、どうしよう、困ったわという話がありました。 私の知られる目が牧師家の前に埋まっています。このお方は藤原久志さんと、ね、藤原敦史先生のおじいちゃん藤原美佐子姉妹のお父様です。そして奥様が佐藤姉妹で有名で天に召されましたが、佐藤姉妹はここで洗礼を受け、藤原おじいちゃんは病院で病床洗礼でした。ベッドの上に正座して小虫のように厳しく洗礼を受けられました。もう本当にこの80歳を収める直前でありましたが、淳先生が洗礼を受けて、おじいちゃんも苦しいになってイエス様を信じてちょうだいと言ったら、あんたがね立派な人になったらなと言っていたんですが、この病気の時に大学院を休んで長い間帰って病床で下の世話から入れ歯の掃除までして、お世話をされる中でこんなに立派にしていただいてイエス様のおかげですと言って、そして私もイエス様を信じたいと言って宣言を申し出られて天に帰られました。その後ご主人に習って美佐子さんと一緒に宣言を受けになったんです。美佐子さんのところに養子として入られた方が藤原茂美さんで、淳史先生のお父様で岡本家から、やりました。ここで県庁職員でいらっしゃって若い時に洗礼を受けていらっしゃったので、信仰の確認の後に見された後、ここで、たくさんの人に送られて天に帰られました。この来週は佐藤さんで美智子さんのご主人です。シャルミさんの弟さんに当たられます。そして、リョウ君のおじいちゃんにもいらっしゃいますが、本当に報告して、病床で、信じて天に帰られました。ただ純一さんは今日新谷さんが来ていらっしゃいます。マルドの丸岡、姉妹のマサド姉妹のお父様です。私場町の教会の、前の先発屋さん内田さんのご主人のお姉さんが、この純一さんの奥さんが今日も来ていらっしゃいます。そんな関係があります。最後本当に重い病床で確認して医者を信じて天に召されていきました。私も同じ病気を抱えているので、よくわかります。わかりましょうか。この方は三人の小兄弟、朝お母さんが言ったらもう固くなっていたということで、木下純ちゃんと立てる姉ちゃんのお兄さんです。彼を慕う人がたくさんいましてショックがありました。お父さんは三人とし兄弟で、これは階段を立てるときにお酒の縁を立つために1ヶ月を駆けつけて基礎工事をご自分でしながらご指導くださったということですね。で、ここで、最後の信仰国礼拝を頼みます点に帰っていかれました。奥様が でしたけども、タコさんの島田元井さんの島田小島さんの一番下の末っ子にいたる娘の歌子さんがね、本当に、その関係で子供たちが来ています。この方は日高の貞子さんですね、日高は兄弟のお母さんで、お若くして東京の中でイエス様を信じ、それ以来サンダルの中で信じ、お父さんと結ばれました。お母さんの紹介の後、教育館伝説を間近に日高さんたちは結婚されたんですね。無期さんも力量さんです。で、藤田病院の病床さんで、津田子さんが改善をしてくれています。奥さんは三木かし子さんで、そして、末っ子は正雄さんです。三つ雄さんのお父さんで、大ちゃんの三つ雄ちゃんのお父さんで、今信子さんが映っていらっしゃいますが、信子さんの妹は鈴木さんです。鈴木敏子さん、アイアイの鈴木さん、信子さんのお酒のご両親、お父さんが鈴木昭一さんで、もう危ないという時、島田先生と私は駆けつけたんです。もう父は意識がなくなりました。なんと私たちが行った時に意識が戻って、で、イエス様の話を聞いてくださって、で、信じますか、はい、もう一つ突っ込んで、洗礼は受けたいですかって言って、はいって、もうその場で急遽洗礼を授けました。もう娘たちも驚いていました。でも本当に孫たちはおじいちゃんのためにずっと祈ってきてましたから、大変感謝をしました。奥様が写真を教会に愛してしまう教会でしっかりとお友達と信仰の交わりをして天に帰られました。竹本小原と竹本初子さん、三人先生もいらっしゃった近く、竹本よし子さんの近くで、よし子さんのこと、初子さんは今の礼拝現役ですね。で、よし子さんのことは姉さんと呼んでましたが、ご主人は平和タクシーに勤めて、今の西大寺バスセンターの前にある平和タクシーの事務所の2階が礼拝の場所だった時期もあります。宣言を受けて天に信仰を告白して天に帰られました。この方は、やはり若くしてご自分の思い病気のことの国に保健師さんでした。県庁の関係で岡崎修一さんをご存知で、災害時の教会に訪ね、仕事仲間で竹本清子姉妹とも親しかったんですが、信仰を告白して天に帰られました。お父さんのことをしたんですから、おそらくは原千春さんの方に願い込んじゃないでしょうか。父さんも洗礼を受けて、お母さんも病床洗礼で来ました。可愛い女の子はかすみさんです。お子さん、お孫さんたちが洗礼の時にたっぷりと縁の関係で関わってくださいました。これは年寄り千歳姉妹のお母様の縁の水子姉妹、吉原のお住まいで、年寄りの雅子さん、相馬君雅子さんのおばあちゃんですが、博愛会の最後の、時に訪問いらっしゃった時に、時は先生のご一緒で皆さんで病床洗礼に参りました。 年森さん5歳、宗さんとご主人の杉中さんのお写真をいただきましたが、それをイエス様を信じていきます。ご長男は父の意思ですからと言ってキリスト教葬儀を受けて決断されました。その中で、家内の母が皆さんに愛され、祭壇師に礼賛を受け、そして殿に帰ってまいりました。愛来の殿などヘルパーさんたちのため大事にしていただきました。末っ子の平田和重が家内の弟で、まあ皆さんもご存知でしょうが、それが息子さんで神戸で病床宣言を受けまして、二人とも、天に帰りました。田淵ひろ子さんは、田淵健次郎さんの奥様で、階段を建てるとき開発許可の書類を分厚いの手書きをされて、クリスチャンになってからは修法をきれいな字で書き続けてくださいました、総額の島田京子姉妹のお母様です。ゆうじくんのお母様でもありますが、今の秀明さんの隣に映っている押した明美さんのお父様で、若い時極東教会で、ゆうじさんを信じて選択していらっしゃいましたが、最後病院でイエス様をそのように告白して天に帰って行かれました。これは倉敷の出身の富岡さんのお父様です。春間の教会の役員さんの名前長老になりましたが、息子さんはで、お父さんは倉敷の病院でイエス様を信じ告白して天に帰られました。小山隆美さんです。ご主人の二郎さんね、で、写真に敬老の写真に写っていらっしゃった寺美紀美さんがイエス様を信じて天に帰られ、その兄弟たちと一緒に天に送られてきました。小山家にご不幸が続いて、竹内さん本当に白血病で若くして4歳、それからあと多いようにお長男の広瀬さんが交通事故でお亡くなりになり、大変高井さんには辛い思いをされました。これは西脇住子さんのご主人主任を兄弟で、西脇伊藤さんのお父様です。私はキリスト教の遠慮い感じを若い時おっしゃっていらっしゃったけど、最後は私はクリスチャンだと思ってもいいよと変化中に入れて、そういう意味の信仰の告白をして天に帰られました。秀夫さんのお姉さんの石子さん、先に言いました、岡崎美奈姉妹と大変仲良しだったということ、前にいらっしゃる大森美希夫さんがお父さんお母さんの写真でツーショットです。広瀬からこちらに来られ、そしてお母さんの宣言をここで受け、そして街道建設の時に大活躍してくださいました。吉永家の刑事さんのご両親です。先にお母様も若くして、比較的若く手に帰り、お父 信じて見せました。霊の、愛の霊で、霊サービスでみんなからお仲間から近藤様と言われていたのが竹本彩子さん。お仲間と一緒に写真撮ってますが、ご主人は茂木さんで一緒に役奉仕をしてくださいました。教会の葬式をいたしました。原田彩子さん、三原さんのお母さんで、お孫さんたちから次に洗礼して受けていくのを見て、私もと言って洗礼を受けられた。で、それを見ていて、ひろみさんの最後に私もということになったんですが、川上さん、原さんの両親が洗礼を受けられたのが推薦だったのことでした。大野三郎さんは、若い時から思い不自由で、なぜか音楽を通してキリスト教を信仰を求められ、そしてお子様方と一緒に来られ、信仰を求められました。ご祖父が平川さんと同級生だったということもありますが、出てるのともにはよくお子様方がいらっしゃいます。井上和美姉妹は、カバンにお住まいで、俊君たちのお母さんですけども、山本少年に、誘われている中で、本人もキリスト教を信じたいということで、クリスチャンになり、そして、実は稲田さんの大親友で、教員のお仲間でもいらっしゃったので、お元気だったら聖火の教師をしておられたと思います。青森でクリスチャンに見せた小谷さんは、西大師のお住まいで、ここで聖火の教になり、最後は、先生、どこにおっても先生が葬式してよというので、遠い市から、駆けつけたんですが、こちらまでご遺体を、してここにお葬式がありました。大石まさるさんは今日奥様のお見えですが、お孫さんたちの成長を楽しみにする中で転入をされました。病床で拓也さんがお父さん、もし助からなかったら天国で会いたいと告白して、お父さんに身についてイエス様を信じて、孫たちの成長を楽しみにしながら先立たれました。これは前から出てる大島洋さん、一人暮らしで家中さんとも大変親しかった方ですが、よく大島さんに家中さんと親しかったんですが、我が家の娘の香りも前を随分してくださいました。いろんな方が映っていらっしゃいます。有本さんのお父様で、街道ができてまだ舗装前の状況です。この頃ご出席くださって、お芋の畑を準備して、二十数年間親子以外でずっとくださいました。最後息子さんの手に抜かれて、父さん天国にいかに応援するとその信じて、こうなということで教会でお葬式をいたしました。子供家のお長男の光さんが若くして子供を残して天に帰られました。子供先生のお母様の倉敷で信仰を求めて、信じていらっしゃいました。こちらでお葬式をいたしました。竹浦みどり姉妹の母様もそうです。ベテルの塔にお預かりしています。今日名古屋からお家の坂田さん、少女の2ヶ月の時、本当にお葬式に楽し 主イエス様がお迎えくださっていると信じてベテルの塔にお預かりしています。神は戦後祭お回顧さんの申しみですが、本当に奥様が内村勘三の流れを組むお家で、そして神様の最後はアーメンと祈りに合わせて天に帰られました。斉藤玲子さん、小塚君のお母さん、最後で長く英語の教師として奉仕してくださり、たくさんのお友達がいらっしゃいます。半田さんは西岡さんの息子さんで、今日お兄様もご一緒に来ておられます。そのお葬式の時に、される前に私も何回かお邪魔して一緒にお祈りしてましたが、猪木さんもまたそれをきっかけに信仰を持たれました。岸井さんは一慶さんのご主人で猪木君のお父さんです。本当に500人、600人、700人と会場が溢れました。中川さん、若い時カトリックの信者さんでしたが、岸さんたちのお母さんですが、最後はイエス様を信じて天に帰られました。森本家の信行さんのお父さん、よし子さんのご主人、50日に食べて一緒に50日間聖書を読む人生の目的を読んで、きっかけでクリスチャンになりました。山川さんのご主人、若い時から西村さん、本村さんと一緒に教会の行事に参加してますが、家庭でいつも祈っていらっしゃった。江田西さん、昨年66歳の若さで病院で本当に不思議にイエス様を信じて天に帰っていかれました。主催のあのキリスト教に沿道の中でキリスト教葬儀が営まれました。ご主人は少しも亡くなっていらっしゃったそうです。イエスさんのご主人も長いクリスチャン生活で天国の教会から移っておられました。昨年松田新司教会のお父様もキリスト教の葬儀をいたしました。片岡最後姉妹、最後になりますが、長い信仰生活の中で本当に教会生活を若い時から楽しんでくださいました。正嗣君のおばあちゃん、お名前だけですが、どうぞご覧ください。その国籍は天にあります。そして万物を御自身に従わせることの力によって、私たちの癒やしい体を朽ちていく土に変える、この体をご自身の栄光の体と同じ姿に変えてくださると約束をくださいました。彼は死にましたが、その信仰によって今もなお語っています。今日私が語ったというよりも、その信仰と商売を通して、これの方々がお語りくださったと思います。たくさんの資料は、自分の能力に優れた、森川直子先生の弁護士や、いわパソコンの能力で、池田先生が全部のご覧を取ってくださいました。メメントモリ、ラテン語で、死を忘れるな、死を忘れるな。でも、もう一つの言葉があります。ドミニ、主を忘れるな。主イエス様を忘れるな。メメントのために。もう一度、私たちを新しく生まれさせて生きる望みを持つようになって、天に帰られた方々を、お忍びしたいと思います。お祈りいたしましょう。 すくせに愛する方々との出会い、別れ、再会の望みがあります。生きる望みを持って生まれた迎え方をしている人に続く私のもとをしてください。主の御名によってお祈りします。